京都北短編文学ナイト、北区にまつわる素敵な物語。美しい自然と歴史文化に彩られた住んでよし、訪れてよしの町、京都市北区。そんな北区を題材にした短編小説作品を全国から募集する京都北短編文学賞が令和4年度に誕生し、今年度第3回を実施しました。この時間は応援大使に就任された京都ゆかりの作家の皆様や入賞者の皆様と一緒に6夜にわたって北区の魅力を発信する第3回京都北短編文学賞の入賞作品をご紹介していきます。京都北短編文学ナイト、北区にまつわる素敵な物語。この時間は北区役所の協力でお送りいたします。こんばんは、ナビゲーターの嵯峨根幸子です。第3回京都北短編文学賞は、一昨年度から実施している京都北短編文学賞の盛況を受けて、さらなる町の魅力発掘と発信を目指し開催されました。第5夜の今回は、一般部門の優秀賞受賞作品をご紹介していきたいと思います。ご一緒するのは天芸寺さやか先生です。天芸寺先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。天芸寺です。
天芸寺先生、ご紹介いたします。天芸寺先生は京都市のご出身、2018年京都府警あやかし課の事件簿、こちらは PHP 文系文庫でデビューされました。同作で第7回京都本大賞を受賞され、シリーズ累計28万部を突破されています。その他の著書に京都春日浩二家の光る君シリーズ、こちらは文春文庫、そして京都丸太町の恋衣屋さん、こちらは双葉文庫、そしてエッセイ集に京都へ追いない、雅を慈しむ人のために、こちらはパルス出版、こちらがあります。また今月14日には、講談社大河から新作、京都あやかし消防士と災いの巫女が発売されました。天芸寺先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、今回ご紹介しますのは、ふづきみもりさんによる一般部門の優秀賞受賞作品、咲き誇る五色八重です。ではまずは作品の冒頭を聞いてみましょう。咲き誇る五色八重、ふづきみもり。ようやく出会えた満開の椿の大樹は、私の想像をはるかに超える美しさだった。西王子一条の交差点から一条通りを東に入る。そのまま少し歩くと、クワガタ地蔵尊と書かれた提灯が居並ぶ寺の門が見えてくる。金陽山地蔵院、通称椿寺。門を入るとすぐ目の前に現れるのは、圧倒的ともいえる量の花を抱えた椿の大樹だ。その奥には時期を同じくして咲き乱れる、これまた見事なしだれ桜の姿が見える。思わず、すごという間抜けなセリフが私の口から漏れてた。まさに絶景、奇跡のコラボレーションだ。私はその圧巻とも言うべき光景に魅了され、しばらくの間その場に呆然と立ち尽くしていた。自分が最後にこの寺を訪れたのはいつだったか、椿の荘厳さも手伝ってか、昔の記憶よりも境内がいささかこじんまりとして見える。子供だった私が大人へと成長した証でもあるのだろうが、実際のところこの椿寺は周りの住宅にすんなりと溶け込んでいるような小さなお寺なのである。観光客はほぼいない、知る人ぞ知る、いわば京都観光の穴場スポットだ。高そうなカメラでしきりにシャッターを切っているのは常連さんかな、などと思いながら、私もかしゃりと念願の椿の姿をスマホのカメラへと収めた。本当はもっと早くにここを訪れたかった。 大学は京都の美大に進学したし、就職はその隣の大阪だった。けれども気づけば京都からはほど遠い東京に居を移していたという情けない体たらく。いつでも行けるという甘い考えが私をこの地から遠ざけたのだ。椿寺の五色八重散椿は見ておいた方がいいよ。そんな昔の恩師の言葉が唐突に私の脳裏をよぎる。そうだ、私がこの椿を見たいと思ったのは先生とのあの会話がきっかけだった。宇佐美さん、卒業制作の課題はもう決めた？背後から聞こえたその声に、大学の図書館で画集とにらめっこをしていた私は思わずぎくりと肩をすくめた。声をかけてきたのは私の専攻する日本画家の担任である滝坂先生だ。
なんというか、自分の描こうと思うものがどうにもありきたりすぎて他人とかぶってしまいそうで、なかなか。
そんな苦し紛れの私の言い訳に先生はやんわりと言葉をかぶせてくる。
別に他人と同じモチーフだって構わないんだよ。要はその他人との違いをどうつけるかというところだから。
違いですか？
そう、自分がこれだと思ったものを描くことで、おのずと自分らしさや味を引き出せるはずだよ。
確かに、と私はその言葉に目から鱗が落ちる思いがした。例えば桜を描いた作品などは世の中に5万とあるが、作家の特色によってその印象は様々だ。また同じ作家が作風やテーマを変えるだけで受ける印象がガラリと変わってくることだってある。
君が今手にしてる画集、それって早見御集だよね。見せてもらってもいい？
あ、はい、どうぞ。
私は手に持っていたずっしりと重い画集をうやうやしく先生へと差し出す。気分転換と何らかのインスピレーションを得られるかもという理由で、ありとあらゆる画家の画集を読み漁っている最中だった。
宇佐美さんは御集の作品ならどれが好き？
それはもう御集といえば演舞でしょ。
先生に聞かれて私はそう即答する。演舞はどの美術の教科書にも必ず載っているだろう有名な作品だ。暗闇の中に怪しく立ち上る炎へと誘われるかのようにして舞い集う9匹の蛾が描かれている。炎に焦がれた蛾たちの末路は言わずもがな。私は一目見た瞬間にその幻想的で儚い美しさの虜となってしまった。
確かに演舞は見事幽玄の美を表しているすごい作品だね。
そう言いながら先生はパラパラと画集をめくり、とある見開きのページを私に示した。
演舞もいいけど、御集というなら僕はこれかな。
私の目に飛び込んできたのは実に荘厳な一本の大樹の絵。明樹散椿。
さあ、それではここで受賞者の富月美森さんからメッセージをいただいていますので、こちらをご紹介いたします。受賞のお知らせをいただいた時には驚きのあまりなかなか実感が湧いてきませんでした。この作品に出てくる椿寺は私にとって幼い頃の思い出のある大切な場所です。そこへ実際に京都の美大生だった頃の思い出を織り交ぜつつこの作品を書き上げた次第です。念願であった椿のもとへと赴き、懐かしさに浸りながら創作は実に有意義で楽しいものとなりました。この度は身に余る光栄な賞をいただき本当にありがとうございました。富月美森さん、素敵なメッセージをありがとうございました。さあ、それでは天芸寺先生に、はい、作品の魅力についてコメントいただきたいと思います。先生はこの作品をどうご覧になりましたか？
はい、まず真っ先に思ったのがすごくレベルの高い作品だなというふうに思いまして、もうあの文章力も構成力もすごい美しくて、もう読みやすいっていうものだったので、もう読んですぐに私はもう選考会でもずっとあの推薦させていただいた
先生の推しの作品だったんですね。
そうなんです、はいはい。で、あのもう一つ、あの私がこの作品ですごくいいなと思ったのが、あの北区ってそのどういう町かなって考えた時に、はい、北区はあの小学校、中学校、高校、大学と、まあ、全部通して学校がすごく多い町なんですね、
はい。
でアカデミックでそのいろんなことを考える、文学的というか勉学的というか、まあ、そういう雰囲気がまあ優しく広がっている町だなというふうに、北区だけが持つ、まあ、独特の雰囲気、まあ、特徴なのかなっていうふうに思ってるんですけれども、はい、なのであの北短編文学賞がの趣旨が、はい、あの北区の魅力を発信して、まあ、北区に行きたくなるような作品という募集みたいな趣旨がよく表現されているのがこの作品かなというふうに私は思ったんです。美術大学美大生の
お輩
の、はいはい、作品なので、やっぱりそこも学生のを主人公にした作品なので、
はい、
やっぱりそこの意味でも北区らしい作品だなというふうに思ったので、もうすごくそこに私はいわゆる刺さったみたいな、
はい、
ですね、
はい、なるほどね。いや本当にそうですね。なんか特にあの出てくるその椿寺も、はい、あまりね、こう観光のところとしてフューチャーされてなかったところに、はい、こう焦点を当ててっていうのも素敵ですもんね、はい、
そうなんです。そのこの作品を読むことによってその読んだ方の中で新しい知識とか発見とかが増える作品かな。あの作中であの演舞という実際の日本画の作品が出てくるんですけれども、
はい、
あれを多分読まれただけで あの絵かって気づくと思うんですよね。
そうですよね。
多分あれってすごい日本画ですごい有名な作品で、はい、私が実際私がそうだったので、まあ、そういう風に あの作品かなって気づく方が多分いらっしゃると思うんですけど、そうしたらその瞬間にやっぱりこの作品の持つ輝きというか特徴というか、そのこの作品を読むことによって新しい知識発見が得られるっていう、その良さも輝くのかなっていう風に。でそれはもうさっきも言ったその教育的、その文学的、勉学的、その学校が多いっていう北区の魅力っていうのと合わさって、
はい、
やっぱり唯一無二なこの作品の良さ特徴、こういう作品がその北短編文学賞から生まれて嬉しいなっていう風に思ったので、もう選考会ですごく推薦させていただいて押させていただいてっていう。
そうだったんですね、
はい、それぐらい、はい、あのすごく魅力的な作品だなと思います、はい、
ありがとうございます。今夜はゲストに応援大使の天芸寺さやか先生をお招きしまして、藤木美森さんの一般部門優秀賞受賞作品咲き誇る五色八重をご紹介いたしました。天芸寺さやか先生、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
いかがでしたか。この番組は番組終了後、ラジオミックス京都の公式ウェブサイトからポッドキャストで何度でもお聞きいただけます。また入賞作品は京都北短編文学賞のホームページからお読みいただけます。インターネットで京都北短編文学賞と検索してください。次回最終夜は明日の夜8時、一般部門の最優秀賞受賞作品をご紹介します。京都北短編文学ナイト、北区にまつわる素敵な物語。ナビゲーターは嵯峨根幸子でした。この時間は北区役所の協力でお送りいたしました。